安倍孝幸議員、ネーミングライツ、宣伝効果も期待。問い、町の自主財源の確保や施設の利用促進につながり、企業側も地域貢献によるイメージアップや宣伝効果も期待できるネーミングライツ制度の導入について、町の考えを伺います。答え、導入は一つの手法、状況等を見て研究。町長、新たな財源の確保という面では、ネーミングライツの導入は一つの手法でもあり、施設の利用状況や利用者の分析、効果等を見ながら研究をしていきたいと考えています。河川誘客の避難誘導体制。問い、近年、南海トラフなどの大地震や急な豪雨による風水害が懸念されており、町民はもちろんですが、町外から観光目的で訪れる方々の避難誘導体制などの整備についても考える必要がありますが、町の考えを伺います。答え、平時から情報発信、関係機関との連携。町長、災害の未然防止や早期の避難行動を促すため、防災行政無線や広報車、SNS による呼びかけを行うほか、宮ヶ瀬ダム放流時には、電光表示板やサイレン、警報車での巡回による注意喚起、FM 相模による災害情報の発信などを行っています。引き続き、河川誘客の安全確保に向けて、平時からの情報発信や災害の恐れが生じた際の注意喚起など、関係機関と連携し、取り組んでいきたいと考えています。渡辺元議員、犯罪被害者等支援条例、被害の軽減回復、条例制定の考え。問い、犯罪被害者等支援条例の制定は、犯罪被害者等の権利と利益の保護や、被害の軽減及び回復を図り、町民の誰もが安心して暮らせる地域社会を実現させますが、同条例を制定する考えを伺います。答え、さまざまな支援実施、状況を見極める。町長、本町では支援ネットワークの中で活動に取り組むなど、さまざまな支援を実施しており、同条例の制定は、その必要性や実効性を取り巻く状況をよく見極め、考えていく必要があると考えています。投票率向上に向けた取り組み。問い、近年、各種選挙の投票率は低下しています。そこで、投票率の低い要因と投票率向上に向けた取り組みについて伺います。答え、さまざまな選挙啓発、粘り強く取り組む。町長、投票率については、選挙に関心が高い高齢者と、選挙に関心が低い若者とのギャップが、投票率の低下の一因となっています。引き続き、明るい選挙推進協議会と連携し、さまざまな選挙啓発活動を重ねながら、投票率向上に向け、粘り強く取り組んでいきたいと考えています。加谷博文議員、ベンチの設置へ高齢者外出支援。問い、街中にベンチを増やすことで高齢者の外出を促し、健康増進、社会参加に資すると考えます。そこで、ベンチの設置を含め高齢者の外出を支援する街の考えについて伺います。答え、有効福音課題あり、桜台小沢線を確認。町長、街中へのベンチの設置は、 設置後に歩道の有効幅員が原則2メートル以上確保できるか等の課題があります。まずは地域の実情等を確認し、特に桜台小沢線あたりから確認を進めていきたいと思います。PFAS に対する対応と課題。PFAS とは人工的に作られた有機フッ素化合物の総称で、水や油を弾く効果があり、熱にも強いことから、さまざまな製品に使われています。PFOS、PFOA は、PFAS に分類される代表的な物質です。問い、発がん性物質の PFAS が全国各地の河川等の水源地で検出されています。命の源ともいえる水の安全性に疑念が持たれており、深刻な社会問題となっています。そこで、当該物質に対する町の対応と今後の課題について伺います。答え、6地点で毎年検査。検査結果は不検出。町長、本町では国からの通知に基づき、令和3年度から町内の6カ所の水道取水地点で毎年 PFOS、PFOA の検査を実施しているほか、県の保健所が水質監視業務の中で水質検査を実施しており、いずれも検査結果は不検出となっているため、安全性には問題がないと認識しています。また、県営水道においても同様の検査を行っており、検出となっています。
小林恵子議員、不登校の支援必要、要因の把握と対応。問い、文科省は不登校の要因を的確に把握し、きめ細かな支援が必要としていますが、わしでも要因を把握し、対応する考えについて伺います。答え、関係機関と連携、個々に合う支援。教育庁、不登校の要因については、学校だけでなく、外部の関係機関等と連携したチームによる支援を行い、的確に把握するよう努めています。支援については、組織的な連携を進める中で、適切に不登校児童・生徒の要因を把握し、個々に合った支援を進めています。マイクロプラ発生が危惧。問い、第一号公園再整備で張り替え予定のロングパイルの人工芝は、マイクロプラスチックの発生が危惧されることから、その対策について伺います。答え、耐久性高い人工芝、周囲に流出防止策。町長、今回整備する多目的広場は、平時の多面的な利用はもとより、大規模災害時の利用形態も考慮した上で、一般的なナイロン製の人工芝と比べ、クッション性や水はけが良く、芝そのものが脱ぎにくい耐久性の高い最新の人工芝を使用することで、マイクロプラスチック発生を抑制します。また、人工芝の周囲には、流出防止のためのフィルターを備えた排水施設を整備し、共用後も日常的なブラシがけや清掃を行うなど、国が推奨するガイドラインに沿った対策を講じ、環境にも配慮した施設とします。鈴木真一議員、農業を守り育てる施策。問い、農業を守り育てる施策について伺います。答え、資金や家賃助成等、就農しやすい環境。町長、地域農業を維持するためには、意欲ある新規就農者の確保・育成に努め、農地の集約・集積化を図るとともに、企業参入などによる農地の有効活用も進める必要があると認識しています。本庁では、認定・新規就農者に対する就農初期段階での資金や家賃助成、有給・荒廃農地の再活用にかかる 補助制度のほか、自然災害による減収や市場価格の下落等のリスクを対象とする農業経営収入保険の加入にかかる補助を行うなど、就農しやすい環境づくりに取り組んでいます。身寄りない高齢者、現状と今後。問い、本庁における身寄りのない高齢者の現状と今後の取り組みについて伺います。答え、2.7%、22世帯、必要に応じ助言。町長、本庁においては、一人暮らし高齢者として807世帯の登録があり、そのうち 2.7% の22世帯が親族と疎遠で支援が見込めない方や後見人などがいない方となっています。身寄りのない高齢者のうち、認知症や障害などにより判断能力が不十分な方については、日常生活上の様々なサポートなどを行う、社会福祉協議会の愛川安心センターの利用を促すほか、権利擁護支援センターから必要に応じて助言をいただき、成年後見制度の利用手続きを行うなどの対応をしています。その他の質問項目、ハラスメント対策について。佐藤理恵議員、ピアサポート、地域の環境整備。問い、インターネットによる交流も含めた、地域における認知症ピアサポート、環境の整備の考えについて伺います。認知症ピアサポートとは、認知症の方やその家族が同じ立場や環境にいる方と悩みや体験を共有し、支え合う仕組みのこと。答え、人材確保や活動支援先進事例の情報収集。町長、県央地域を所管する県指定の認知症疾患医療センターの厚木佐藤病院が診断後の支援の一つとしてピアサポート活動に取り組んでいます。一方で、本庁の単独事業として取り組みを進めるには、ピアサポーターの人材確保や活動を支援するチームの整備等が必要であることから、まずは関係機関との連携の中で支援活動に努め、医療センターの意見を参考にしながら、先進事例などの情報も収集し、インターネットを活用した交流も含めた研究をしていきたいと思います。ユマニチュードの推進。ユマニチュードとは、具体的に、見る、話す、触れる、立つの4つを柱に、思いやりの気持ちを伝えること。見る、水平に見る、正面から見る、近くから見る。話す、優しく穏やかに話しかける、ケアの内容を実況する。触れる、感度が低い部位から触れる。広い面積で触れる、ゆっくり優しく触れる。立つ、1日20分、立つ時間を作る。問い、認知症等の人に寄り添った地域社会の構築に向けたユマニチュード推進の考えを伺います。答え、サポーター養成等、環境づくり努める。町長、ユマニチュードは、不安な気持ちになりやすい認知症等の方とのコミュニケーションを大切にするケア技法の一つです。認知症サポーター養成講座などにも、この考え方を取り入れ、双方が尊厳を持って暮らすことのできる環境づくりに努めていきます。熊坂健太郎議員、ゴミの再資源化、町の取り組み状況。問い、町ではゴミの再資源化や不要品の再利用に向けて様々な事業を行っています。そこでこれまでのゴミの減量化と資源化の取り組みについて伺います。答え、分析結果の掲載へ、意識啓発に努める。 町長、家庭から排出されるゴミ質の分析結果を広報誌やホームページに掲載し、燃やすゴミに含まれる資源の割合や品目ごとの構成表を知らせするなど、原料化や分別に対する意識啓発に努めています。不要品を再利用する仕組み導入。問い、不要品を再利用する仕組みを導入したとありましたが、リユース事業者が運営するホームページサイトであるおいくらの具体的な仕組みについて伺います。答え、ホームページを活用、不要品を売却できる。環境課長。本事業については、家庭で不要となった家具や家電のほか、衣類や書籍などを不要品リユース事業者のホームページ、おいくらを通して売却することで、リユースにつながる事業です。具体的には、おいくらを活用し、処分したい不要品情報を登録することで、事業者に加盟されているリサイクルショップにより、一括査定され、買取価格や買取方法をまとめて比較し、不要品を売却できるサービスです。
視察台帳、長野県下諏訪町、日時、令和6年11月5日、来庁舎、下諏訪町議会、議会運営委員会、青木敏子委員長、ほか5名、視察内容、議員定数の削減について、ほか、熊本県芦北町、日時、令和6年11月19日、来庁舎、芦北町議会、建設経済文教常任委員会、草野康道委員長、ほか5名、視察内容、空き家対策について、栃木県上三川町、日時、令和7年1月10日、来庁舎、上三川町議会、広報委員会、松本信明委員長、ほか4名、視察内容、議会だよりの編集発行等について、ほか、長野県箕輪町、日時、令和7年1月28日、来庁舎、箕輪町議会、議会活動活性化委員会、寺平修子委員長ほか7名、視察内容、議会の活性化について。議長、副議長、事務局長合同研修会、日時、令和7年1月28日、場所、神奈川自治会館、出席議員、井出和美議長、山中正樹副議長、研修内容、町村議会における議員定数、議員報酬について、講師、株式会社広瀬行政研究所、代表取締役、広瀬和彦氏。広報校長常任委員会、行政視察を実施。令和6年11月12日に、広報校長常任委員会で行政視察を実施しました。視察場所と目的は次の通りです。開成町。目的、議会広報校長活動について。事業の概要。開成町では議会広報改革として、読むから見る、見せる改革を推進しています。この取り組みの一環として、議会だよりを冊子型からタブロイド版に変更し、合わせて多様な動画を取り入れた議会ウェブサイトを令和4年9月に開設し、広報誌とウェブサイトの両輪で議会広報活動に取り組んでいます。具体的な内容、議会だより改革では、一人でも多くの町民に、まずは手に取ってもらいたいという信念を持ち、迷子をデザインや構成に変化をつけて発行することを心がけています。しかし、議会だよりは、議会終了2ヶ月後に発行されるため、より早く、よりわかりやすく情報を発信するため、議会独自のウェブサイトを開設しました。寒川町。 目的、議会意見交換会について、事業の概要、寒川町ではワールドカフェ方式の意見交換会の開催について、研修を受けた後、意見交換会の開催方法を変更しました。ワールドカフェ方式の意見交換会は、参加者による合意形成を目的とせず、発散を目的とするため、限られた時間でも参加者に満足していただけるものとなっています。具体的な内容、ワールドカフェとは、ワールド、世界旅行のようにテーブルを移動し、カフェのようにリラックスした雰囲気との意味を持ち、メンバーの組み合わせを変えながら、4、5人単位の小グループで話し合いを続けることにより、参加者全員で話し合っているような効果が得られ、参加者のアイデアがつながり合って、新しいアイデアが生まれます。行政視察を終えて、一人でも多くの方に議会の活動を知っていただき、興味を持っていただくために、広報・広聴活動を改革することが必要と考えています。
常任委員会行政視察報告。総務建設常任委員会。総務建設常任委員会では、令和6年10月23日から25日までの3日間、行政視察を実施しました。視察場所と視察内容は次の通りです。香川県東かがわ市。目的、グランピングザ・ランタン東かがわについて。事業の概要、グランピングブランドザ・ランタンの企画運営で培ったノウハウと、民間業者である株式会社ダイブの人材アセットを活用し、大池オートキャンプ場をザ・ランタン東かがわとして再生し、豊かな自然と様々な特色を生かした魅力あるキャンプ場へリニューアルオープンしました。主な施策、当施設はカヤック等の水上アクティビティを体験でき、自然を存分に堪能できる施設です。その他にも、市内県内産の食材を使った夕食、バーベキューメニューなど、東かがわの豊かな自然を生かした非日常空間を提供しています。香川県丸亀市。目的、自主防災活動の地域力で自治会の加入率向上について。事業の概要、地域住民の利便性の向上を図り、地域の特色を生かした運営ができるよう、各地区のコミュニティが指定管理者となり、コミュニティセンターの管理運営に取り組んでいます。特に、自治会への加入促進や防災活動に力を入れています。主な施策、自治会加入率向上に向けた主な取り組みは、防災活動の強化と川西コミュニティセンター PR などです。会長、役員、代議員とともに地域活動を充実させようと、のぼりの設置や個別訪問の実施など様々な取り組みを強化してきました。徳島県東三好町。目的、移住定住施策について。事業の概要、東三好町の限界集落で起こっていることの情報発信を行うため、関係人口に対して地域はどのようなことを求めているのか、限界集落の再生に取り組む保一集落を切り口とした関係人口創出拡大事業を掲げた地方創生策とすべく、地域住民等と協働し、持続的、継続的に実施できる仕組みを構築しています。主な施策、東三好町の交通の利点を生かし、地域の方や他県などから来られる方の交流の場として、徳島自動車道吉野川サービスエリアに、東三好町
移住交流支援センターを設置するなど、移住への情報提供や相談対応、体験交流事業を展開し、移住交流人口の増加を図っています。愛媛県四国中央市、目的、デマンドタクシーについてほか、事業の概要、四国中央市は、平野部が狭小で谷筋が多い地域であり、路線型交通ではバス停までの距離が遠い地域などをカバーすることができないため、一定の区域ごとにデマンド型、予約型の乗り合いタクシーを運行することで、高齢者等の交通弱者の安価な移動手段を確保し、生活利便性の向上を図るとともに、活動範囲の拡大や社会参加の機会増大など、住民福祉の向上につなげています。主な施策、公共交通の空白地域の解消を目指し、地域内フィーダー路線5系統を設定し運行しています。また、各エリア内の移動は、デマンド型乗り合いタクシー、エリア間の移動は、バスでサービスできない山あい地域へのデマンド型乗り合いタクシーの導入と、鉄道、幹線バスとの連携を図っています。行政視察を終えて、自ら住んでいる町をより良くするためには、今何が必要なのか、課題は何か、魅力ある町づくりについて考え、具体的で明確な目標を持てるような取り組みができればよいと思いました。教育民生常任委員会。教育民生常任委員会では、令和6年10月16日から18日までの3日間、行政視察を実施しました。視察場所と視察内容は次の通りです。栃木県さくら市、目的、健康増進事業について、事業の概要、健康等に不安を抱える市民が安心して日常生活を送ることができるよう、市民及び専門職の連携の強化を図り、交流会等の活動の拠点とすることを目的に、町中保健室さくらを開設したほか、一人でも多くの市民が積極的に健康づくりに取り組むためのきっかけづくりとして、さくら健康マイル事業を実施しています。主な施策、町中保健室さくらでは、1、気軽に立ち寄ることができ、相談機能を持った地域の居場所。2、ふらっと立ち寄り、ゆっくりと、何気ない話をすることができる居場所をコンセプトに、看護師等による無料健康相談等を行っています。さくら健康マイル事業は、19歳以上の市民を対象に、ラジオ体操等により健康ポイントを貯めて応募すると、抽選で賞品が当たるものです。千葉県成田市、目的、学校跡地の利活用について、事業の概要、成田市では小中学校の現状や長期展望を踏まえ、子どもたちにとってどのような教育環境が望ましいかという視点等から、平成20年3月に学校適正配置調査報告書を策定しました。その後、同報告書をもとに、地域の実情を考慮しながら、学校の統廃合の取り組みを進め、すでに複数の学校の統廃合を実施しています。主な施策、学校跡地の利活用方針の決定の際には、地域のニーズを踏まえた活用をすることを基本とし、必要に応じて民間事業者と活用方向における意見交換等による市場調査を行います。その結果、町内検討委員会で利活用の方針や行政活用とするか民間活用とするかを決定した後、 地域への説明会を実施する流れで事業を進めています。埼玉県戸田市。目的、戸田型オルタナティブプランについて。事業の概要。近年、さまざまな事情により、学校や教室に行けない児童生徒の数が増えており、戸田市では不登校対策支援事業として、同プランを推進しています。未来を担う戸田っ子が、誰一人取り残されずに教育を受けられる環境を整えるため、不登校児童生徒の学校内外の居場所を増やすための取り組みなど、さまざまな施策を進めています。主な施策、戸田型オルタナティブプランでは、多様な学びの場の拡充として、小学校校内サポートルーム、パレットルームや、オンラインシェア型教育支援センター、ルーム K 等を設置し、不登校児童生徒を支援しています。群馬県大泉町。目的、外国籍児童生徒の教育環境の整備について。事業の概要。多文化共生の進む大泉町では、令和5年度より幼児期の英語教育を導入し、合わせて小中学校での英語教育のさらなる充実を図る取り組みを推進しています。主な施策、外国籍児童が編入時に円滑に学校へ適応できる環境整備の一環として、平成15年に多言語サロンを開設しました。同事業では、外国籍児童生徒やその保護者向けに大泉町図書館において日本での生活及び日本語の勉強ができる教室を週3回開催しています。行政視察を終えて、数々の先進的な取り組みは世間の動向にアンテナを立てた積極的な初期対応があってこそであり、本庁も見習い、関係機関等と積極的な連携を図るべきだと思います。
議会クイズに申し込まれた延べ140名の方から議会だよりの感想をいただきました。議会クイズに毎号多くの皆様からご応募をいただいております。第180号第30回議会クイズから、第183号第33回議会クイズまでに寄せられたご意見、ご感想を一部紹介します。最近は地震などの災害が全国で多発しているのもあり、災害時のライフラインの心配をしていましたが、生活必需品などの備蓄をしっかりしてくださっていることが分かり、これからも相川町で安心して暮らせると感じました。私のような学生でもとても読みやすい議会だよりで、より町の運営や議会に関して興味を持つ機会になりました。次回も楽しみにしております。10代女性。町のためにいろいろなことが行われているのだな、と思いました。議会だよりの表紙もとても素敵に撮れていますね。そして、議会改革度、調査ランキング、町村の部22位、すごいですね。50代女性。透明度の高い議会内容を町民へ開示されていると認識しています。今後もそのままの議会だよりを期待いたします。60代男性。予算はじめ、全体のテーマ、各議員の推した内容ほか、わかりやすく記載されている。70代男性。とても読みやすく、わかりやすい。写真も多くて楽しいです。90代女性。毎回の素敵な写真、楽しみにしています。中津、春日台エリアの、こんなところあったんだ、というスポットが知りたいです。30代女性。小学生の子供がいるため、教育関係や安全対策、防災関連に興味があります。相川町がどのような方向性で考えているのかを知るために、議会だよりを読んでいます。読み終えた後、もやもやすることもありますが、ほっこり写真館の写真を見て、相川町の良い部分に思いを振り切るようにしています。40代女性。この他にも、たくさんのご意見、ご感想をいただいております。より良い紙面作りに生かしてまいりますので、 今後ともご応募、ご感想お待ちしております。意見交換会。町議会では、町民に開かれた議会をより一層推進するため、次の通り意見交換会を実施しました。相川町建設業協会との意見交換会。開催日、令和6年12月19日。開催場所、町役場4階会議室。テーマ、相川町発注の公共工事と建設業における最近の話題について。貴重なご意見等をいただきました。なお、意見交換会の詳細は2月下旬頃に議会ホームページへ実施報告書を掲載予定です。
第34回議会クイズ。問い1。12月定例会に11人の議員が登壇しましたが、一般質問を行った女性議員は何人でしょうか。1、2人。2、3人。3、4人。問い2。視察のため本庁へ来庁された議会が紹介されていますが、受け入れた視察の件数は何件でしょうか。1、1件。2、4件。3、10件。問い3。議会広報広聴活動のさらなる充実のため、広報広聴常任委員会で行政視察を行いましたが、議会だよりについての視察場所はどちらでしょうか。1、上三川町。2、清川村。3、開成町。この議会だよりの中に答えがありますので、最初から最後までよく読んでみてください。正解者の中から抽選で3名の方に、商品券をお送りします。応募方法。町内在住の方で、一人一通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号、また必ず議会だよりの感想、紙面の見やすさなどをご記入の上応募してください。正解と当選者は次号で発表します。締め切り、3月31日、月曜日、郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合、郵便番号 243-0392、すみだ 251-1、議会事務局。ファクスの場合、046-286-5021。電子メールの場合、議会 gikaikawa.aikawa.kanagawa.kanaga.jp。 オンラインでの場合、二次元コードを活用して応募ができます。QR コードがあります。第33回議会クイズの答えと当選者。前号の議会クイズの正解と当選者は次の通りです。正解。問い1。2。討論。問い2。1。町色。問い3。2。令和7年3月15日。当選者。石川純子様、臼井勝恵様、大和正夫様、以上3名。町議会との意見交換会。町民参加を基本とする、より一層の開かれた議会を目指すため、令和7年度も町民皆さんとの意見交換会を実施します。なお、会場や日時、開催方法等については、改めて、議会だより、
町議会ホームページ等でお知らせをさせていただきますので、よろしくお願いします。
次回定例会のお知らせ。次回第1回定例会の日程は次の通りです。会議はいずれも午前9時から開会します。また、本定例会の運営を協議する議会運営委員会は、2月21日に開催する予定です。日程が変更になる場合もありますので、詳細は議会事務局にお問い合わせください。令和7年第1回3月定例会日程、予定。3日、月曜日、本会議、施政方針、提案説明。4日、火曜日、本会議、一般質問。5日、水曜日、本会議、一般質問。11日、火曜日、本会議、個人総括質疑。12日、水曜日、本会議、会派代表質問。13日、木曜日、総務建設、教育民生常任委員会。18日、火曜日、総務建設常任委員会。19日、水曜日、教育民生常任委員会。21日、金曜日、総務建設常任委員会。24日、月曜日、教育民生常任委員会。27日、木曜日、本会議、委員長報告、討論、採決。議会だよりは、愛川町録音ボランティアグループ、楓の会のご協力により、視覚障害者用に CD 化されています。ご希望の方は、社会福祉協議会へご連絡ください。電話、046-285-2111、内線、3792。
愛川ほっこり写真館。新たな年を迎えて1ヶ月以上過ぎました。2025年も、愛川町のさらなる発展に向けて、議員一同、より一層精進してまいります。本郷でも愛川町の魅力やほっこりをお届けするため、各委員が町内を巡り、写真を撮影してきました。それぞれの写真を見て、心がほっこりしていただければ幸いです。9枚の写真があります。1、日向橋からの清流中津川。2、冬の仏花山。3、お散歩嬉しいな。2匹の犬のお散歩。4、俺について来い、ワン。散歩中の柴犬。5、菜の花の先を眺めると身の輪が落ち。6、諏訪神社から望む小沢の町並み。7、田んぼからの水道道、箕輪河内からの眺め。8、ファミリー釣り場に注ぐ木漏れ日。9、富士が映える寒椿。富士山の模様が描かれた花瓶に寒椿が生けてあります。写真終わり。編集後期。議会だより第183号の表紙、愛川の小京都と題した兵士の坂の写真を見た方が、どんなところか知りたくなって、夫婦で行ってみたよ、と嬉しい反応がありました。表紙写真は議会だよりの顔として重視しており、近年は議員自ら撮った写真を持ち寄って選定しています。本常任委員会では、広報校長活動のさらなる充実を図るため、11月12日に、開成町と寒川町の行政視察を実施しました。11ページに掲載。 視察先で学んだことを生かし、議会だよりをはじめ、広報・広聴活動のさらなる充実に努めてまいります。広報・広聴常任委員会、委員長、鈴木真一、副委員長、熊坂健太郎、委員、加谷隆之、花上勲、岸上敦子、佐藤理恵、阿部隆之、小林恵子。
以上で音声版議会だより愛川第184号を終わります。制作は愛川町録音ボランティアグループ楓の会でした。